ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日は2026年2月11日、53回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。このラジオの再放送は2月18日水曜日18時30分からです。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますのでご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。今日はお客様が2人お見えになっております。どんなお客様かと言いますとですね、今年 FM 舞鶴が開局10周年ということに、前回の1月の放送でもお話しさせてもらったんですが、この2月3月4月このラジオの、開局にあたってのお話をやるということでお客様がお見えです。 FM 開局10周年のあたり、この人ありということでですね、お名前は水島純作さんです。
はい、こんばんは、水島です。
こんばんは、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
1時間ぐらい打ち合わせしたんですしたんです。これちょっと自信ないですね、この打ち合わせ通りに行くかどうかっていう。それでもですね、今日お尋ねすることの、肝になる部分っていうんですかね、このラジオがなんで始まったんかっていうところは私の中で3つありますから、これに関してはしっかりお話をお伺いしたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お尋ねしていいですか。
あ、どうぞ
ここまでちょっと打ち合わせどうですね。
はい、
はい、なぜですねこの舞鶴にラジオ局が必要やと思われたのかっていうことなんですが、っていうのは私はこの10周年のFM 舞鶴さんのこの番組をさせていただく中で、もう立ち上がっていて立派にこう進行しているこのラジオ局っていうのの、いいとこ取りというかね、そういうとこだけを使わせてもらって放送してるんやけど、なんでこの局ができたんかっていうのをふと疑問に思ったことがあって、この企画になったんですということで、水島純作さんにお見えになってもらってなりました。お伺いしますね、
はい、
なんでですの
毎日ねこのラジオがこう聞こえてくる、毎日ラジオが流れてるっていうのは、本当にすごいことだなというふうに思いますね。この大雪でもちゃんとラジオが流れている、ね、だからそんな風なラジオ局ができたらいいなっていうのを、今からそうですね13年前、2013年になんかそんな風なことを思って動き始めたというのがスタートでしょうか。
その時にあることがあったんですよね、
はい、実はね2011年の3月11日に東日本大震災が起こりました。今年15年目を迎えるわけですけども、その中で各東北のいろんな広いところで臨時災害 FM 局がこう活躍したんですよ、で例えば今避難所に何々が届いたよとか、この仮設にはこんなことが必要ですよとか、いうふうな形でライフラインの復旧状況とか、それからこんなお店が開いてますよとか、いろんなことをラジオ局がその当地の、お話をこう流しているっていうことが、その震災の後復興に向けた活動の中で言われていたんですね。
そうなんですね、
でそんなようなラジオが舞鶴にもあるといいなというふうに思っていたんですよ。
それはどんなとこでそれを思われたんですかね。
そう思っていたところ、これねちょっと前後するかもしれませんが、一つは2013年3月9日の新聞があるんですけども、災害ラジオ局アナ大きな経験を得たといってね、女川の高校3年生の阿部真奈ちゃんというのがこう女川の臨時災害 FM 局でアナウンサーをしている新聞が 出たんですよ、
はい、
でこれを見てこの高校生がこういった地域のコミュニティ局に出て活躍してる、あすごいな、あこんな風に高校生たちが頑張っていけるといいなというようなことを思ったんですね、うん、で僕はその頃あの西高校の校長していたので、あこんなことができたら絶対この町も元気になるというふうに思ったのと、この阿部真奈ちゃんに会いたいというふうに思ったの、そういう動機があったんですね、
会いたい、
会いたい、で会いたいってすごいこうエネルギーになるんですけど、うんね、こっち話飛ぶんだけど、で10年後あのちょっとあの阪神・淡路大震災の20年経って、今年30年なんだけど31年なんだけど、うん、10年前のその2000あの阪神大震災の20年目に神戸の FM 局へ1月17日僕訪ねたら阿部真奈ちゃんが来てて出会うんですよ。
あそうなんですか。
会いたいと思ってたら会えるんね、うん、
ちょっと時間かかっちゃったね。
そうそう、まあ、10年かかったんだけど、うん、
かかっちゃったけど、
だからそうやってなんかこう願っていればできるなっていうふうなことをずっと思ってたので、うん、ラジオ局もできるといいなというふうに思っていました、う
んはい
うん、そして、はい、あのさっきあの言っていただいたようにちょうどその時に出来事が2つあって、この3月9日の新聞の後に3月26日にテレビでラジオというドラマをやったんですね、うんうん、でそれはこの阿部真奈ちゃんが主人公になって、うん、あの街のこう中であのこういろんなこう震災の後家に引きこもってたけどラジオに出てこないかとか言われたり、でラジオでこう自分の声がこう遠くにいる人の元気づけたいという経験をしていくという、まあ、そういったドラマだったんだけど、ああやっぱりラジオやというふうに思っていました。まあ、それ3月だったんだけど、4月にですね僕は白内障の手術をすることになって、
はいはい、
1週間日赤で入院したんですよ、
はい
ね、で白内障っていうのは、うん、両目の順番に左目、うん、次右目というふうにしたので1週間まあ、目はあまり使えなかったので、
はい、
ラジオを聞いたんですよ、
うんうん、
でその時にずっと順番にこう上の八戸の辺からずっと小釜石あの気仙沼女川とか福島前のこう臨時災害局を順番にずっと聞いていってたら、うん、やっぱりこうもう2年経ってるけどもまだまだ復興が全然とか復興半ばとか放射能がどうやとかいうふうなことをずっとこう地域のラジオが話をしていたわけですね。で、あ、だけどもう2年経ったからもう町が私たちの町ではもう、まあ、ちょっと忘れているような状況なんだけど、やっぱりそこでこうリアルタイムでそういった地域の情報を今も流しているすごいなということと、こんなことをやっぱりなんかラジオ局立ち上げるといいなというふうに思ったんですね。
その白内障をやったっていうところが ね、
そうですね、
先ほども言ってましたけど目が見えづらかったからラジオをやったというところなんですよ ね、 そうそうそう、
ね、うん、ラジオの声がいうことが大きな要素だったと思うんですね、うんうん、
不思議です ね、 です
ね、
うん、
まあ、そんなことがあって、うん、ちょっとあのもう退院あの白内障だからブロードできるんですけど、まあ、目はあんまり使わないようにということではあったんだけど、うんうん、あのまあ、その時知り合ってたその2011年の後あの宇奈川あの東北の被災地に物資を持って行ったりいろんな関係であの知ってた、まあ、あの今安さんとか山内さんとかね、いらっしゃるんだけど、はい、その山内さんに電話をしたんですよ。
なぜね山内さん。
ああ、なぜ山内さん。で厚かましくね、うん、あの今入院してるから、うん、見舞いに来てよっていう風に電話をしました。ちゃんと来てくださったんですよ。
私が山内さんから聞いたのはですね、
はい、
見舞いに来いということやったということで、はい、行かれたんですよね山内さんは。山内さん今日ちょっとあんまり出た、ね、おしゃべりしたくな い、 したくない。
お客様でしょうか。
お客様はそうそう、お客様通りすがりの山内さんみたいなふらって入ってこられました。ここがなあのまた肝なんですよね、うん、山内さんがお見舞いに来いと行かれて行ったと。 こう言われたらいかなしゃあないやろと言うとられましたが、まあ、なんて言いましょうか、その大河に一滴が落ちた瞬間かなって私はねこの話を聞くたびに思うんです。ここが始まりですね。はい、山内さん、どんなお気持ちでこの水島さんの恋に行かれたんでしょうか。 まずこんな話を聞かれてラジオ局のどう思われたかと、
今日喋るつもりはなかったんですけど
まあそう言われた
まあでもあのラジオ局があったらいいなって思ったのは、うん、あの思ったんで、まあ、きっとあの舞鶴の人らにもあのそういったラジオ局があるとコミュニティも広がるやろうと思うし、きっとできるといいねっていうようなお答えはしてました。
力強いですよね。
そうですね。
うん、よう来ちゃったね病院ね、本当に
ね、
嬉しいですよね。でもね、うーん、どうでしたか、
ね。まあ、ちょうどねあのその舞鶴の町もちょうどその市政施工70周年という、まあ、そういったあの節目になっていて、2013年にその、まあ、市民の皆さんがあの70周年を機会に取り組む事業についてという、まあ、提言をされていたんですね。それの中に赤レンガマラソンの開催であったり舞鶴のイメージソングの制作であったりというようなことが、まあ、全部実現してるんですけども、もう一つコミュニティ FM 局開設というのもあったんですよ、うん、あ、ちゃんと言うてる人いるやんというふうに思いまして、うん、でこれはあの企画制作舞鶴市の企画制作課の方が舞鶴市のホームページに書いてあったので、僕も企画制作課にお尋ねしたんですよ。で舞鶴でこの FM 局開設というふうになっているんですけども、まあ、そういった準備をされているとか何か集まりをされている方がいらしたら、まあ、ぜひ紹介していただきたいと、一緒に仲間に入れていただきたいんですというお願いをしに行きました。そしたらその企画制作課の、まあ、西島課長さんだったんだけども、うん、FM ラジオ局があるといいなという人はたくさんいるんだけど、うん、やろうという人はまだないんですよというふうにおっしゃったので、じゃあ私たちでやらせてくださいというようなことを言ったことを覚えています。
あったらいいなはあるんだけど、はい、しようっていう人はなかなかいなかったということですよ ね、
まあ、こう言うとこう私たちが作ったみたいだけど、 あといろいろな人があってできているんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、言い出しっぺとしては、はい、あの私たちなんかなというようなことを思いますね。
その行動力がすごいなと思います。10年前のこととはいえやっぱり現役でお仕事されてたですよね、
はい、
うん、その中でこういうことにアンテナを張って行こう、聞いてみよう、やってみよう、電話してみよう協力者はいるんじゃないかとこういうふうに思われて、
ね、
いろんな人がこう点々と、まあ、点在されていたと思いますが、うん、それがこう結ばれていってということですね。
そうですね、
まあ、まあそういうふうに言うと簡単っていうのは言えませんけども、まあ、そんな感じで、
はい、
うん、まあ、お名前が挙がってない人でも思いはいっぱいあった人もおられると思うんです。
そうですね、
うんうん、
まあ、そういった思いを何か一つに、ね、なっていけば何かができるんじゃないかなっていうようなことを、ね、うん、思いますね。だからね、4月の22日にあの、うん、白内障退院して、うん、23日の日にね、あの呼びかけを書いとんですよね、 FM 局。
やっぱりよく見えるようになってました
目はよく見えるこんなに世界ってあのなんだかキラキラしてるんだっていうふうに思ったことを思いますね。
そうですか、うん、それもすごいですね。よく見えるようになってから行動力が倍増したというか、
いやいや、ね、そうそうそう、うん、だから、うん、ただ、まあ、舞鶴を元気にしたい、これ書いてあるんだけどね、舞鶴を元気な街にしたい、
はい、
お年寄りや、まあ、中高年、子育てのお母さん、はい、さまざまな分野で頑張ってる人をつなげたい、
はい、
子どもたちや若者が活躍できる場を作りたい、舞鶴の魅力を市民に全国に発信したい、
はい、
そんな思いを持って、まあ、私たちは集まりましたというような形でこれ設立収書みたいな案を作っているんですけども、
はい、
そんな風にしてこう やっぱ防災ということが大きな柱ですし、もう一つはこう地域の情報を流してこう地域のコミュニケーションを作っていく、まあ、そういった役割があのコミュニティラジオにあるんではないかなというようなことをこう書いております。
はい、どうですか今10年経ちました
ね、だからそれが言うとっただけじゃなくって、うん、毎日あの、うん、ラジオから流れているというのは、うん、本当にすごい奇跡なような、ね、僕ら言っただけだけどあのそういう実際にやってる人があのいらっしゃって、うん、こうして10年続いてる、で10周年を迎えられるというのはすごいなというふうに思うんですね。うん、
この企画はですね今日だけでとどまりませずとても収まりませんもんね、これはね2回3回とあります、はい、4月までやるという予定で組んでおりましてですね、その時その時に深く関わられた方をお客様としてお招きしまして、実際の言葉を聞いてみます。時岡さんです、はい、うんうんって言うとってです。ということで、水島さんはですね先ほどお伺いしたらもともとアマチュア無線をされていたからこうラジオにラジオが好き、
はいはい、
うん、関心があるっていうところの元はアマチュア無線やったとさっきおっしゃってますね。
あ、まあ、そういったような、うん、こう昔は YouTube も何もありませんからね、やっぱりそういってあの人とつながるのがなんか無線であったりいうふうなことで高校時代にアマチュア無線の免許を取ってたのがあって、まあ、そういうことに関心がラジオとかそういうことに関心があったんだろうなというふうに思いますね。うん、
この、水曜日の勇者たちへもですね、私がその思うにはお話はさせてもらってますけれども聞いておられる方がどんな感じなんかなっていう、まあ、を知りたい時がすごくあるんです。それが放送するのが一方通行になっていないかなっていうかなっとんちゃうかなと思っていて、なんかこう反応というかいろんな反応をいただけたらこう、またそれに対しての話もどんどん広がっていくんじゃないかなというふうに常々思っています。なのでそのコミュニティラジオですね、臨時の、そういう防災的な、ラジオの情報を流す、ラジオで情報を流すということは日頃からねやっぱり聞いてくれとって人も舞鶴のこここんなんやでおっていうようなことが、うん、放送局の方に、あったりすると緊急の事態に慌てなくってこう情報をお伝えすることができるんじゃないかな、
そうです、ね、
と思ったりしてるんですよ。どうですか、
はい、あのこう何か起こった時に、うん、こんなラジオがあるよって言われても、まあ、なかなか聞けないですよね。うん、ですから普段からラジオを聞いていていつも音楽であったり番組を流れてるけど何かあった時にはそこからその災害の情報も入ってくる、あるいは避難の方法も入ってくるというふうな形のことはやっぱ日頃から慣れてないとできないので、まあ、そういう意味で避難訓練をね、まあ、年に1回ぐらいするわけですけども、やっぱりそうやって普段からしていることがいざという時に、まあ、いい時も悪い時もですけども生きてくるのがその、まあ、ラジオであるのかなというふうに思いますね。
そうですね、さっき言うとられたようにラジオは、まあ、乾電池でがあれば聞けるということですね、まあ、停電になってもラジオは聞けるし、
ね、
うん、アンテナが倒れたりしても大丈夫だというそういう強、まあ、アナログだけどすごく強みがあるというふうに思いました私も。
そうですね、まあ、災害の時にやっぱ取り残されるのはこう老人高齢者と子供になってくるわけですよね。そういう災害弱者は例えばインターネットであったりスマホは使えないとしたらやっぱりラジオっていうのは今でも非常に大きなあの媒体になるのではないでしょうかね。
地味だけどっていうことですね、うん、
はい、
はい、あ、ということで、ちょっとお時間がこんなね熱く当たるとこういうことになります。第2回目は3月になります。3月11日の放送になります。聞いてください。ありがとうございました。